はい、始まりました、酒ノートです。パーソナリティの牛太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
今日のお昼にさ、
ほう、
話を戻そう。
なんだい。
僕は、
うん、
一平ちゃんが好きだ、
うんうん、
前から言ってる、
うん、
やねんけど、最近家に UFO があることが多いんだよ。なんでかわかる？
安いんだ、
ドンキホーテでな、
うん、
108円で売ってるんだよ、
うんうんう
ん、というわけで買ってしまうんやけど、今日その UFO を食べたのね、お昼にね、超久しぶりに UFO を、うんうん、でソースをかけるときに指に油がピッとついたんよね、
うん、
その油の匂いが、
うん、
夕方まで取れへんだっていう。
わかる気する、すっごい匂い濃いね、あれ
やばない？ずっと指が UFO 臭やったもん。、うん、夕方にちょっと夕方というかお昼からちょっと出かけて、うん、帰ってきた時にまあ手洗ったん、
うん、
そこでやっと匂いが取れた気がするぐらいの、
うん、
これはガシャガシャするでない、ほーら。そんな感じだっていうよね。
う
ん。にゃあ。にゃあ。
今日も元気やね。
この時間いつも収録する時間が10時回ってくる感じやからさ、この時間いつも元気なのな、
うん。そうやな。
UFO の話どこ行った？
本当によ。いやでも UFO って基本的に食べたらこの後の部屋の匂いもすごい気がする。
臭い。
ずっとね。
UFO 臭い。
美味しいんやけど、
うん、やだわ。うん、ずっと匂いしてんもん、ほんまに。
そうやな、あれはほんまに濃いな。
一平ちゃんの方がまだマシやで。
ああ、
うん、匂い的に言ったら、うん、ペヤングは食べられません。
食べたことあるよ私。
いや食べたけど、僕も食べたことあるけど、あれ一つ食いきれへんかった。
あ、そんま、
うん、体に合わへんくて。
関東圏はあっちの方が好きなのかな。
あ、姉ちゃんの旦那が静岡の人やけど、ペヤングめっちゃ好きやしな、あの人は。
だからすごい、ペヤングはウスター味やね、
うん、ウスター味、
ウスターソースというか。
薄ない？味
そんなことはないけど。
ほんま？
うん、
うーん、やっぱり焼きそば、カップ焼きそばは一平ちゃんやで。
高いけどね。
高なったな。
ねえ。
今日は子供が一平ちゃんを食べるときに、からしマヨ使わへんから、そのマヨが残ってたから、UFO にからしマヨつけて食べてた。
あ、そうなんや。
うん、何してんのあんた、さっきからごそごそごそごそとさ。ああ。最近ちょっと自己主張強めじゃない？
猫ね。私じゃないよ、
うん、ほんまに。開けちゃろうかそこ。まあ
気がえぐれそう。
よいしょ。はい、どうぞ。それで出られへんやったらお前はデブってる証拠や。ああ、
頭が通らん。
もういいよ。はい。はい、
今やっていきましょう、
うん、
はい。179回。
はい。
でございます、
は
い。うん。お先よろしくです。
はい。よいしょ。本日持ってきましたのは、
うん、
福島県から。
ほい。
しけ酒造。清酒、又兵衛、純米原酒、うん、星と灯台。でございます。
うん、ほう。
うん。
いわき市やね。
いわき市。
うん。
うん。しけ酒造。四の家と書いてしけ。
合名会社やね。
まあ、そこはあれやけど。どうでもいいねんけど。しけっていう、あの、名字の家、お家やね。変わった名字。
あ、そうなんや。
うん。清酒、又兵衛、純米原酒、星と灯台。まあ、ちょっと変わったお酒で。
うん。
うん。はい。 まあ久しぶりの福島じゃね、去年やってへんし。
そうか。
うん。1年以上ぶりぐらい。
うん。
うん。
少しなかったな、そういえば。
うん。じゃあ開けながらスペックいきましょう。
はい。
アルコール度数が 18%。
うん。
精米具合が 60%。使用米が福の香。日本酒とかプラス1。使用酵母が F701 酵母となっております。
F701 酵母。
うん。F、まあ、これは、よいしょ。コップの上忘れてた。
福の香。
福の香。福は、幸福の福の香りという字。
福の香。
うん。
うい。
はい。僕のコップ取って。今日ちょっと準備が怠ってるね。
おい。
はい。で、701つっても、75酵母じゃねえよ。これは。うん。そこのとこよろしく。
はい。
はい。
ああ、いい。よう喋るね、今日。
はい。じゃあ、色からいってください。
はい。よいしょ。透明だね。でもやや、まあ透明か。
ちょいついてるぐらい。
ちょいついてるかなぐらい。
うん。まあ一応1月、先月、もう2月やで。
そうやで。
服の、服は、服の、節分やな。
あ、服はうちって言いたかった、
うん、
うん。うん。服の、服は、服の、何がとか思った
。服の皮から脱出できひんかって。
そうか。
節分よ。
そうよ、明日は節分だよ、うん、
じゃあ今日よ。
そっか、今日だもん、うん、
そう、そうよ。はい、で
豆まきしなきゃ。
あ、豆いらな。
うん、
豆買ってへんわ。
そうよ、今年用意してないよ、うん、
まあちょっとバタッとしたところがあってね。
そうそうそう、
はい、まあそんなところ。
うん。
で色は終わった？
うん。
香りは？
香り。香りは？って。
ああ、なるほど、
ね。ちょっとあれやね。独特の香りあるね。
うん。
ひねっこ。
ひね
っ。じゃないな、熟成かやな、これ。
でも1月なんだよね。
そうなんだよね。
なんやろ。これはもう、よくわからん。
でもどっちかやね。ひねか熟成かどっちかの香りはするよ。
なんでやろうね。不思議な名前な。
うん。
保存悪かったんかな。あんなことないと思うんだけどな。
まあ分からん。
これ蔵から買ってるはずなのね。
じゃあ熟成香じゃないの？
だから製造が1月だって。
あ、そう
か。出したんが1月か。だから製造が、まあでも、缶作りしたはんねん、ここのオクラさん。よし。あれなんかな、ちょっと、冷蔵設備が弱いんかな。
うん、ああ、かもしれん。
うん。でも甘くて丸い香りがしてる。
うん。
その、熟成とかの時みたいな。
そうそうそう。
うん。
だからそれって熟成かなのかな。
でも熟成は作ったらへんと思う。
あ、そう。
うん。ちょっと。
じゃあ、わからん。
まあでも、うまみ強そうな香りしてるよね。
そうやな。
うん。うん。うん。
うまみがすごいしっかりありそうな香りしてる。やっぱり香りグラスって余計にしっかりって感じじゃない？
うん。
酸とかはそんなに感じない。
うん、そうやね。
うん。
はい。
まあまあ。あんまり、なんやろ、蛇の目で変わってんのと変わらん感じ。
うん、そうか。
そんな印象変わらん感じやな。うん、
はい。じゃあ、舌触りいきましょう。
ほい。
あ、とろっとしてるね。全体通して
トロトロやな。
うん、
ほんまにトロトロ。
うん、
トロトロ。
なんか香水系なのかな、調べてへんけど。てか出てきひんだけど。すげえ。ああ、これ、うん、なるほど。うん。うん。そやな。うん。これ、なかなか。
うん。
なかなかやな。へえ、おもろいな。いや、すごい、すごい。うん。どう言うたらやろ。うん。粘性が強そうな感じ。
そうやな。
ちょっと、やめて、マイクに当たってるよ、猫は。
こう言うてんじゃん。
で、
まあでも舌触り的にはトロトロじゃない？
そんなもんやな。でいいんじゃない？そんなもんやな。
うん。まあ味ってなるとちょっといろいろ出てくるけど、ま
あ、
そうそうそう。
よくさ、僕が香水の時に使う表現としてさ、
うん、
田んぼの中に足突っ込んだとかさ、そんなん言ってたりするやんか。だからそういうイメージとは違うねんな。
あ、ほんまになんか
今回
ほんまにトロトロ。
うん。なんやろ。うん。で、なんか、トロッとしてる割にな、印象はな、皿やねん。
ほう。
どう言ったんやろな。なんかこう、引っかかりもなく、ザラつきもなく。
まろいねんな。
まろやかやな。すげえまろやかやな。
そうそう。まろ、まろまろ。
うん。
その、とろまろ。
トロッとしてるところも、その、なんていうか、上品な感じって言ったらいいの？
うん。
うん。ちょっとむずいな。せやろ？むずい思うやろ？うん。まあいいや。味行こうか。
はい。
なんか今日あれやな。
いや、先週もよ。
ああ、せやな。
めっちゃ入ってくる。
うん。味ね、香りで感じたほど、その、熟成とかひねとかそんなんは全くないな。
いや。
うま？
ある。
で
も、
うん、
飲めへんほどまでじゃない。
うん、で、僕これ結構プラス1やけど甘いような印象がある。
甘さある。甘さある。
で、その甘さっていうのが、黒糖？
あー、わかる気がする。
のような甘さ。なんかイメージな、黒糖味かって言われたらそうでもないんやけど、うん、そんなイメージの甘さっていう感じなのかな。
うん。
うん。で、苦し部とかはないんやけど、ほんまに。
苦し部全くない。
全くではないけど、あれ、旨味が強いね。
うん。
すっごい強い。で、その、とろっとしたところも合わさって、まあなんか、うん。正直他のレビューとか見てたら、すっきりした味わいみたいな感じが書いてあってんけど、どこがやねんと。
あ、でも、
うん、
でも、
うん、
あとすごいすっきりしてるよ、口の中。甘さ的なもんは残るけど。
僕、その、舌触りの時に最後さらっていくって言ったやんか。うん、
そこやんな。
せやねんやん。
すごいなんかね、なんやろ、爽快感みたいな。
そこまでではないけどな、
結構すっきりってする。
あ、ほんま。
うん。
なるほどね。
だから、なんやろ、飲んだ後にさ、
うん。
あと口的なところで、その熟成っぽい感じと、
う
まみがキュッて残るの甘さもね。
うん。
けど、それもスッと消えるから、
うん、
一回一回口の中はリセットされる感じがする。
あ、今ちょっと見てたら、すっきりした味わいっていうのは別の酒やったわ。この同じ酵母で作られた。これはしっかりした味わいって書いてるね。
あ、もうしっかりしてる。でもなんか、綺麗になるのかな？綺麗い気がするけどな。
うん。で、まあアルコール度数18っていうところで、 冷酒かロックでの飲んでほしいねって書いてる。冷酒またはロックで夜の浜辺を眺めつつ味わっていただきたい。
夜の浜辺
はい、
そんなおしゃれなとこどこにある？
海ないしな、うちの周りな。まあ星と灯台っていうところから来たんだよな。
そうやな、
うん、まあそんな感じやね。
うん、
うん、どうすか？
そうやな、ちょっと熟成っぽいのはするから、
うん、
一瞬苦手かなと。
うん、そうやな、思った
よりいいんやけど、ね、
香りほどではないなっていう。
うん、そうやな、
うん、
警戒してたほどではない、
うん、
で、さっきも言ったけど、
うん、
確かにちょっと後引くんやけど、
うん、
けどでも切れるから、
うん、そうやな、全体的には飲みやすい部類に入んやろな
多分ね。
うん、そのアルコール度数高いところがあるから多分これ飲みすぎるな、この印象やったら。
あーそっか、ちょっと待ってや。
ん？
今、
うん、
ちょっと口に含むというかジュルジュルみたいな感じで、
うん、
多分空気と一緒に飲んだやろな、ちょっと少なかったし、
うん、
って飲むと、
うん、
後の方にちゃんと苦味渋みみたいなキュッてある。
うん、僕も空気含ますわ。いや、含まさんでも苦味はあるけど。ああ、あー、なるほど。
うん、
あの、いや、苦味渋みはいいんやけど、あの空気含んだら若干フルーティーさ出るな、
一瞬ある。
うん、何かは分からん。
うん、なんかフルーツっていう感じ。
うん、そうやね。あー、全体的な評価としてらもうちょっとうまくできんちゃうってもうちょっと上手にいけんちゃうって思う。ただここのオクラさん結構すごくて、全国新酒鑑評会じゃあ、青春全鑑評会な、
うん、
6年か8年か連続で金賞取ったんだ
よ。おー、
うん、だからあの実力はかなりあると思う。
ってことは保存会？
いや、な、多分な、思うのは今時の酒じゃないっていうのが強くある
んじゃないかな。あ、そうやな、昔からって感じやな。
うん、うん、じゃあもうちょっとうまくっていうのは、そのもうちょっと今風に寄せた方が美味しくできるんじゃないかなっていう、今に合うんじゃないかなっていう風な、そういう印象なのかなって思うね。
うん、
せやし、その結構オールドタイプなお酒みたいな。
せやな。
うん。やし、旨味がすげえ強いよね。
うん。
で、辛口めっちゃ辛口めやし、で、多分普通酒とか作らしたらめっちゃ美味しいんちゃうみたいな。
そうやな。
うん。だからし、食べ物と合わすんやったらほんまにな、干物とか。
ああ、
うん、いいんじゃないかなって。僕だからスルメずっと頭の中浮かんでんもん。
マジか。
うん、
私ちょっと違うねんけど、
うん、
あの、
うん、
なんやろ、料理じゃないんだけど、
うん、
すごく私唐辛子が浮かんでる。
唐辛子、
辛いやつ。
ほー、あ、ってことはそのスパイスだとかさ、辛いやつ、
ピリッとくる、スパイスじゃないんだよな、
ピリッとくるような香辛料とかさ、
うん、
そういうなんでも負けへんっていう風に思ったってことでいいの
なのかな、
うん、
いや、たまたまやと思うねんけど、
うん、
今日ちょっと私ほら夕ご飯で辛い辛味噌みたいなのを食べたのね、
うん、はあはあ、
唐辛子味噌みたいなやつ、
うんうん、
が、
うん、
めっちゃ合うなって思った。あのそれこそキュウリにつけてもいいし、
うん、
ピッて舐めるだけでもいいし、うん、ちょっとピリッ
タコワサ的な。
生臭じゃないと思う。うん、あ、でも合うかもしれん。
そこまで生臭じゃないもん。
じゃ、合うかもしれん。その、ピリッと、何、あの、口の中を一回味変えるよ、みたいな。
塩は？塩味。しかも塩味の方、偏り気味のやつ。
ああ、美味しいかもしれん。
うん。なるほどね。
あ、私でもあれかも。サバ味噌とか。
あ、
味噌系、
あ、
どっちかって味噌かも。
なるほどね。味噌か。
うん、サバ味噌合いそう。
そっかそっか。
西京焼きとかじゃなくてがっつり味噌な感じ。
まあ、だから田楽とか。
そうそうそうそうそう。
うん、
まあでもやっぱりそういう系やね。
うーん、こういう味噌
かも。味噌かも、
うん、なるほどね。
うまみかけるうまみみたいな感じ。
いや、それどっちかって塩味じゃないかなと思うね。味噌やし。
塩味かな。
うん。僕はうまみやと思ってんけど、なんか君の話聞いてる限り塩味かなって。
ああ。
うん。まあそれもちょっと僕の中で理由として一つ、その背景としてあるよっていうなった頃からそう思ったっていうのもあるんだけどね。まあそれはまた後々話していこうかなと思うし、今回の話入っていこうか。
へい。
はい。じゃあまず気になるところとして、
うん、
福の花。
そうね。
うん。
米。
米。これはね、山田錦系でね、
うん、
母が誉れ富士、父が出羽の里っていうようなところで、
うん、
平成16年から交配が始まって15年かけて作られたお米っていう風になってるんだよ。
うん。
うん。で、心拍の発現率が高くて大きいのが特徴と、
うん、
味わいとしては雑味の少ない綺麗な味わいの日本酒は作りやすいっていう風に言われてるんだよね。
うん、確かにそうかもしれへんね。
そっか、今回結構アミノ酸度高そうやぜ。うん。せやし、まあ雑味、まあ確かに綺麗なんかな。
綺麗なんじゃない？
でもこの雑味って言われるところにアミノ酸っていうのはすげえ含まれるからさ。
あ、まあそうか。
うん。今回はその精米部合が割と低かったからしたから。
うん。
ああ、せやな。60% っていうところでね。うん、心拍以外のとこいっぱい残ってたりするから、こういう味わいが出てくるのかなっていうふうな印象かね。
うん、かもしれん。
はい。じゃあ、四家酒造さんの話入っていきましょう。うん、創業は弘化2年、1845年となります。
ほい。
まあ、江戸の後期始まったぐらいかなっていう感じね。うん。初代である又兵衛は、どうしようもないほどの酒好きであって、それが高じて酒造業を始めたっていうふうにされてるんだよね。
酒好きが酒を作った。
うん、前もいたな、誰かな。そういう話何件かあるな。
うん、
まあどれぐらい酒好きかっていうと、
うん、
まあまあまあ酒造業始めてしまうっていうところからもわかるんやけどね。
だいぶやな。
初代又兵衛はまあ趣味で俳句を読まれてたっていうのがあるんやけどね。その配合っていうのはまあ俳句を読む時のペンネームみたいなもんね。に、竹林亭マスミっていう風に名付けるほどやったんだよね。そのマスミっていうのは真の酒飲みっていう風な意味らしいんだよ。まことって書いて、酒って書いて、あと、ちょっと難しい字やねんけど、身体の真、体っていう字。真の横に弓って書くんだよね。
まことやし、ま、うん、
まこと。
で、
まこと、真、まこと。
うん。
どういうこと？
うん、わかる。ま
に、酒。
マッシュ
で、
弓に、
違う、芯、体、身体の芯、
うん、
身体測定の芯、
うん、
に、弓っていう字。
あ、もうがっつり酒な感じやな。
うん。
それで、マスミ？
マスミっていう。竹林亭マスミっていう風なペンネームで。俳句を読んであったらしいんだよね。
うん、
で、まあそうやって酒好きが一人で酒造りを始めた桜が、
うん、
今では170年経ったっていう風なところになるん
で。すごいな。そこまで行くともう本物やな。
うん。いわき市っていうのはもともと炭鉱の町でね。仕事を求めてやってきた甲府たちに愛された地元に根付いたお酒っていう風な、そういうお酒になっていくんだよね。
なるほどね。
さっき言ってた塩味が合うよねっていう風な、そういう作りのお酒っていうのは、この炭鉱の甲府たちに愛されたっていう風なところに僕は、そう、どう言ったらいいんだろう、紐付けされてんじゃないかなっていう風に思ったんだよ。炭鉱で働くっていうのはすっごい汗かく仕事やんか。
まあまあ確かにね、うん。
で、その人らが何を求めるって言ったら酒と塩。
うん。
うん。汗かいた後酒うめえっていうのと、汗かいたから塩うめえっていうのと。
うん。
そういうところもあって、その塩分の多い食べ物がすげえ好まれたんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。うん。で、そこに酒を合わせていくっていうふうになると、こういう味わいになっていくかなと。
うん。
それがさっき言ってた、後で話すよって言ってたところ
だね。なるほどね。
うん。ただまあ、その炭鉱っていうのも、廃れていっててね。廃れていってやね。最盛期に、いわき市には30軒酒蔵あったんやけど、
うん、
現在では、四家酒造を含む、たった2軒というふうになってます。
2軒か。
うん。いわき市って、実は少ないんだよね。
おー。
うん。で、それでも甲府たちに愛された酒は現在では地元の人に愛され続けてね、地元消費9割っていうとんでもない愛されっぷりっていうのを見せられてるのね。
う
ん。で、現蔵元さん曰く、地元を出たら誰も知らないお酒っていうふうにおっしゃられてるんだよ。
それ言うてん
の？まあまあまあまあ。本人が言ってる。
そうか。うん、まあまあ、そうやな。だって地元消費でそんだけあったら確かに出たら。
うん、そうだね。で、僕も実際このお酒の名前は知らんかったね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、食べね。あ、ちらっと知ってたかもしれんぐらいの。名前を聞いたことあるかもね、ぐらいのレベル、やったと思う、うん。うん。で、そんな地元で愛され続けてきた、四家酒造のお酒なんやけど、
うん。
まあ、長い年月の中ではいろんな時代があったっていうところでね、
うん、
酒造業界の動向も大きな流れっていうのがあって、たんじゃないかなって、うん、
まあまあまあまあまあ、うん、あるやろね。
今までもね、喋ってきたし ね、
うん、
もちろんね、四家酒造も例外ではなく、自身の蔵で作ったお酒の大半を桶売りされてたっていう風な時代もあったんだよね。
うん、そうね、
うん、で、自分たちで丹精込めて作った日本酒が瓶に詰められて大手酒造の名前で売られていく姿にどうしても違和感を覚えてしまってたらしいのが仙台の蔵元やったと。
うん、
もっと品質高く地元に根ざした酒を作りたいと。そうやって生まれたんが又兵衛やったのよね。
なるほどね。
うん、創業当時から含みっていう風な銘柄で作っていってっていうところもあってね、
うん、
その含みっていうのをやめて桶売りの分を減らして新たなブランドっていう風なのが生み出されるっていうところになったんだよ。それがだいたい昭和50年頃の話やったんやけどね、
うん、
その頃に多く出回ってたお酒の名前っていうのがなんとか正宗だとかなんとか錦っていう風なところが
多いやつな。
多い、うん、で同じような名前つけても誰も見てしんひんやろというところで、うん、全ブランドの含みっていうのも人の名前から取ったっていうところがあってね。
ほう。
うん。昭和期では珍しいっていうところもあって、インパクトがあるところで行ってまおうかっていうので人の名前を酒名としてつけようっていう風な。
なるほどね。
うん、ところで、この、又兵衛が生まれたっていう風な。
初代の名前。
そう。初代の名前。まあ、もともと襲名制やってんけどね。又兵衛っていうのが。それが途中で、その襲名制っていうのが途切れて。
うん、
で、先代の、蔵元も又兵衛の名前は継いであらへんだ。でも、その又兵衛っていう名前っていうのは割と、まあ、インパクトのあるところ。
あ、そうね。
うん。っていうところやったから、もう初代ではね、初代の名前を付けようっていうふうな、しかも酒好きやったしね。っていうところで、うん。この又兵衛が生まれたよっていう風な感じなんだよね。 で、そしてその頃から現在まで、昔ながらのスタイルっていうのを続けてはって、
うん、
杜氏さんは毎年仕込みの時期に南部杜氏に来てもらって、
ほう、
作りも缶作りで、文化を大切にされてるようなやり方を、で、酒造りが行われてるっていう風なところになるんだよね。うん、で、いわきの地では、あっさりとした飲み口の良い辛口っていうのは好まれるっていう風におっしゃられてるんだよ。
全然違うな。
濃いな。
濃いし、
このお酒
あっさりじゃないし。
まあ、後口あっさりっていうところでね。
まあまあまあ。
うん、で、これからはもっとバリエーションを増やしていきたいという風に。おっしゃられててね。で、お客様の希望に寄り添えるものを作っていきたいっていう風なところがあるというところなんですよね。
はい。
はい。まあ、そのところですね。うん？
すごいさ、
うん。
まあ、ちょっと今聞いた話とは別で、
うん、
やっぱ気になるんやけど、
うん、
いわき市やし、
うん、
災害被災状況どうやったの？
ね、この蔵としては、ああ、何だっけ。桶倒しっていうんやったかな、確か。ああ、桶倒しだってこと。っていうのが、まあ言うたら、酒作ってた桶を倒すっていうことはもう作りが終わるよっていう意味やねんけどね。それの直前やった。
ああ、じゃあほぼ。
うん。ああ、そう。ほぼ酒造りが終わってる状況。で、震災があって、
うん、
で、いわき市自体は海から遠かったんだよね。
うん、
だから、お酒の被害もほぼなく。っていうところ。
よかったよかった。
うん。で、一棟が半壊したか、ぐらいやったかな。全壊やったか、
うん。
うん。ぐらいの被害やった。ただ、もちろん風評被害だとか、
うん、
いろいろその放射能の関係のところはあったりして、なかなか酒造りっていうのが難しくなったっていうところはあったんやけど、その震災当時に関して言うたら、最後までもう南部当時の方がね、最後までもう仕事だけはして帰るよっていうふうにおっしゃられて、で仕込みっていうのも、仕込みというか、まあ酒造り最後までやって、その年は終わって。で、その後、どうなのか分からへんけど、また必ず来年も酒造りに来るよっていう風におっしゃられて帰っていかれたっていう風な、そういうすごく心温まるエピソードはあったりした。
うん、いわき市って結構確か被害ひどかった。
まあ、辺はどっちかというと、揺れての被害やったから。
そうそうそう。津波じゃなくて。うん、
まあ、大丈夫。
ああ、よかったよかった、うん。やっぱりね、福島っていうのは、気になるし、
うん、
で、お酒自体にも、ね、うん、復興の。
そうだね。
なんて書いたっけ、なんか不思議なこと書いたんだと思ってんけど。
東北復興宇宙種。
そう、宇宙種って何ってこれ。
あとでまた喋る。これが最後のトピックスです。
はい。
はい。まあそんなところです。
うん。
うん、まあなかなか、バックボーン面白いお酒ではあるんだよね。
そうやな。
うん。その背景としてしたところがね。
うん。
うん、酒好きが作った酒の名前を冠した酒、みたいな。
まあでも、この味を受け継いだはる、
うん。
かな。やったら、
うん、
あ、酒好きが作ってるなっていう。
ああ、そやな。
濃くてガツンとくるというか。
古い酒好きの印象やな。
そう、なんかな、勝手な、あれなんやろうけど、
うんうん。昔の人を好きそうやなって。で、地元消費で9割行くっていうふうに言ってたやんか。地元の人好きそうやなって。
ああ、でも、うん、その地元が好むような酒ではないやん。
いや、あんな、いや、このな、味わいってな、地元消費系の酒蔵って割とこういう味わい多いよ。
ああ。
うん。外に出したいとか、若い人向けっていう風な味わいを出したいっていう風に思わはるんやったら、こういう味わいじゃないね。どっちかっつうと。うん。 それこそ、最近のなトレンドといえば、一番トップ3で言うたら、アラマサ14代ジコン、
うん、
うん、とは全然違うやん。
まあそうやな、
うん、でその辺って外に出したい酒っていう印象強くない？
まあまあまあ、うん、販売どこでも飲めるハイスペック酒みたいな、うん、
でそこまでいかへんだとしても、僕らがよく紹介してる地酒っていうのってそういうな酒っていうの多そうやんか、
うん、
うん、そういうのってやっぱりもっとフルーティーだとかで、最近のトレンドで言うたら酸っぱい酒、うん、ワインみたいな酒っていうのが多かったり
する。あー、私飲めへんやつ。
そうそうそうそう、僕らの放送でしたんやったら、新年一発目にやったエコーズだとか。
エコーズあれがっつり思われやったもんね、
うん、で甘宿り覚えてへんか、うん、覚えてへんか、シャチの気持ち、シャチの気持ちとか、ああそういった系のその甘酸っぱい系の酒っていうのが今最新のトレンドになってるのかな、うんうん、でいやまあちょっと変わってきてるかもしれんけど、またでフルーティー系のんとかもあったりとかしてね。でもそういうなんとはまた一線画したような、僕この酒飲んだ時に一番最初に思い出したのは春納亭やったな。覚えてへんな。
えらい懐かしいやつやなっていう記憶はあるけど。
な、日本全国やった時、
うん、
47回までのか。あ、50回まで
の。の中やな、多分。
の後半にやったやつやな。
そやな。
うん。とか、そんなんは思い出したかな。はい。
そやな。
もうちっとやな。寒いから温度上がんねえ。
そやな、なかなか。
今日エアコンつけてへんじゃん。
ほんまによ。
こたつだけでやってるからな。そんな感じや。どうすか？あんたとしては。
ちょっとやっぱ私は飲みにくい。
うん。
あ、
せやろね。
あの多分濃さ的にもせやと思う。
うん。味も濃いよね。
味濃いし。
うん。アルコールも
濃いし。あとアルコールもやし。そういう意味では私これ。
うん。
そんなに量飲めへん。
うん、そやな。僕もそこまで量は飲めへんって言って半分ぐらい飲んでんのか。うん、
多分だからかもしれんな。うん、ほら、料理と合わすときに、
うん、
なんかおかずっていうよりもほど味噌っていう風に言った。
あ、
そっちもチビチビ、こっちもチビチビみたいな。
で、濃い味濃い味で。
そうそうそう。
なるほどね。
かもしれん。
うん、そっかそっか。まあでもこの一本はね、まあこの後の話でいろいろ話すんやけど、
うん、
ちょっと知っておいてほしい酒かなっていう風なのはあって、今回紹介させてもらうよっていう風な
ところな
ん
だ
よ
ね。
うん、そうなんよ。というわけでもういいや。35
あと一度
で言っときます。上がんねえから。じゃあ香りいきます。
はい。
ああ。うん。あんまり変わんねえかな。いいよ。
ちょっと待ってよ。
うん。
いいんちょくじゃん。そやな。
うん。
変化なし。
うん。飲みや。
ね。
うん。
第一印象、
うん、
何これ、渋み苦味どっちかがレベルアップしてるのと、
うん、
甘みがきつくなって。
そうやね、甘いね。
甘い、甘さとこの熟成っぽいやつ、
うん、
もうちょっとやっぱ強化はされる。
そうやね。あの僕の印象としては全体的に底上げされたなっていう。
そうそうそう。
だから、その、味わいとして変わったかって言われたら。
変わってない。
な、せやな。
そういう意味ではブレへん酒やし、すげえなって思う。
うん。関しても全然いけんな、これ。
で、 苦味か渋味かどっちかのそのいたえぐみ的なとこ、うん、どっちかは消えてんねん。でどっちかが強化されてんねん。どっちやこれ。
苦味がなくなって渋味が増えてるね。
あ、そっちか。
うん、
そう、そこだけ、
うん、
変化的なことで言えば。
でもそんな強くないな、苦味も渋も。渋やな、渋もそこまで強くないな。
そう、多分そっちだけが際立っただけっていう感じがする。
これもっと厚くしてもうまいな。
あの方がいい気がする、これは。
断然と。まあ、大倉さんがおっしゃる飲み方とは違うけどね。
あ、そうな。
あ、さっき言ったやん。冷たくて、すっきりして飲んでほしいみたいな。ロックか冷やかぐらいで。
せやな。行
ってほしいっておっしゃられたけど、
僕でも確かに、これ、
うん、
氷でさ、キュッて冷やしてコロコロしながら飲むのも美味しいかもしれん、うん、やっぱりでもその飲み方チビリチビリの飲み方なんよね、
うん、やっぱりあのアルコール度数高いからね。
そうやな、
うん、だからそのガツンとくるから余計とそのそれを回避するための方法の一つとして冷たくする、
うん、
っていうのがあるから飲みやすくなるから ね、 やっぱり、うん。でもあの僕は酒好きにはこれ感謝ほしいなって思う。
あ、
うん、より一層この酒の味わいっていうのがよく知れる、
うん、うん、
かな、飲み方かなっていうふうに飲むね。
でもあれやね、よく考えたら酒もさ、
うん、
言ってたけど、
うん、
あんまり量飲めへん酒って言ってさ、
うん、
今日さっきほら言うたやん、あ、まあ半分開けてるかって。
ああ。
言うたけど今日4、5瓶だからね。
ああ、そうやね。4、5瓶やね。4、5瓶やから半分開けてるね。
そう、4、5瓶で半分やったら。
いつも通りや。
やけど、少ないよ。
あ、そうかいな。
だって、いつもやったら1升瓶で結構開くやん。
もうかいな。
うん、開いてる開いてる。
なるほど。
やっぱりペース遅いよ。
ああ、ゆっくり飲んでんのかな。
4、5瓶で半分やったら、結構やっぱゆっくりやわ。
でも僕、舌触りの時2杯飲んだで。
そこだけな。
そっか、
うん、
うん。まあまあまあ、ほんならゆっくり飲んでるんだろうというところで、最後のトピックスいきましょう。
ほい、
はい。福島でね、
うん、
東北の地震から10年後の2021年に行われた復興プロジェクトっていうのがあったんだよ、
うん
うん、福島県の酒蔵27蔵が協力したっていうね、そういうプロジェクトなんだけどね、
うん、
うん。一般財団法人アンワースと福島県酒造組合が計画したもので、
うん、
福島の県産酵母として有名な美島夢酵母をロケットに乗せて飛ばしてしまうじゃないかっていう。
そこか、宇宙。
2021年6月4日に国際宇宙ステーションに打ち上げられて、7月10日に帰還と。約40日。
ほんまに宇宙行ってんねや。
約40日の宇宙旅行をしてきたっていうね。
ガチ宇宙人やった、
うん。40日間で、まあ地球を約700周したっていうね、
うん。ほんまに宇宙やった。
はい、宇宙です。
宇宙旅行公募。
うん、宇宙公募です。はい。で、帰ってきた公募っていうのは、福島県のハイテクプラザに送られて、ハイテクプラザってわかる？今まで何回か出てんねんけど。
いまいちわからん。
福島県ハイテクプラザっていうのは、まあ、言うたら、酒造研究
所
みたいな。
ほう。
うん、そんなところ。
え、なちょっと待って、昔飲んださ UFO もさ福島とかあっちじゃなかった、
うん、UFO は福井よ。
福井か、あれは、
うん、あれはあの宇宙人落ちてきたところだから。
宇宙人落ちてきたのか、あそこ、うん、あれ
だから宇宙に行ったわけじゃない。
行ったわけじゃない、
落ちてきただけやから。あ、違うな、
こっちの方がガチや
ん。違うよ、落ちてきたんちゃうよ、 UFO よく見られるっていうだけや、
うん、
いや、じゃあこっちの方がガチや。
そうだからほんまにガチやと思って。
ああ、そういうこと。
そう。
うん、で、まあ、そのハイテクプラザに送られてね、培養された。後に、県内の各蔵に持ち込まれた。っていうふうな、そういう工房になるんだよね。うん、 で、
それがこのあれ F701
コーそう。ちょっとね、各蔵でいろいろ言い方があって、統一されてへんねんけど、F-701 って言うてる蔵もあれば、F7-01 っていうところもあるし、F-7S スペースイーストっていう風に言うてらっしゃるところもあったりね。で、もうざっくり、宇宙工房って書いてるとこもあった。
で、いいんじゃねえかと。
まあ、そうやっていろいろ、ね、名前を、統一されてへん名前っていうのがあって。
うん。
うん、で、まあ、その、宇宙で、ね、変異した酵母っていうのが、を使って作られたうちの一本っていうのが今回のものになるんだよね。
なるほどね。うん、またおもろいことすんな
よ。まあ、一応、
ロケットで飛ばすか。
27蔵が協力したっていうところもあるから、うん、まあ、ほぼ福島の酒造組合に、加盟してる蔵全部やと思うわ。これ。
そうやな。
うん、が作ってるから、調べてみたら、結構あるよ。
そうな
んだ。うん。割とどこの蔵でも作ってたりする。ただ、表立ってはいないっていうところで。
おぉ。
うん。まあ、バンと出してへんっていう感じなのかな。うん。で、宇宙に行ったからなんか変化あんのとか、まあ、宇宙行ったんやし、何らかの違いはあるんやろね。みたいな。そういう印象を受けると思うんやけどね。実際に宇宙酵母で醸したお酒にはある一定の変化があったっていうふうに言われてるんだよね。
ほう。
具体的には、もともと夢酵母、美島夢酵母で醸されたお酒っていうのはバナナとかメロンの香りがあるというふうにされてるんだよね。
うん。
うん。やねんけど、その宇宙に行った酵母で変異したやつ。っていうのは、さらにパイナップルの香りが増えて、より一層フルーティーになったっていう風にされてるんだよね。うん。で、東北復興宇宙ミッション実行委員長で、むず。
うん、噛みそう。
よう噛まへんだ。
な。
宇宙飛行士の山崎直子さん、覚えてる？日本人で唯一宇宙行かはった女性の方。
うん。
その方がね、まあ、宇宙史を通じてさらに福島が復興していくことを心から記念しているというふうにおっしゃられてて、話題性だけじゃなくて、味わいからも日本国内だけではなく海外への展開も踏まえて、多くの期待を背負ったシリーズっていうふうになってるんだよね。
シリーズなんや。
だから言うてるやん、27蔵がや
ってるって。あ、そっかそっか、その27蔵でシリーズか。
一つの蔵のシリーズではなくて。
ではなくて、27蔵の、うん。そうそうそう、
福島全部を含めたシリーズ、
うん、
うん、っていうところで宇宙酵母っていうのがあるよっていう風に、うん、でここまで福島を盛り上げて突き落とそうとします。僕は
落とすのか。
はい。もっと前に2005年やったかな、宇宙行ってる酵母があるんだよ。高知県土佐ですわ。あ、実は、これより10年ほど前に、10年じゃねえな。15年前に、宇宙に行った酵母があって、さらに、その変異した酵母を深海にまで沈めて、作った酵母、宇宙深海酵母っていうのがあるんだよね。
何してんの？なんでほな極限まで行かなあかんの、うん、両方。
ちなみにその宇宙深海酵母はほぼ酵母が死んだって言ってる。
深く消すぎやろ。
で深海で死んだっていう話。
あ、そうだ、宇宙では、うん、あ、まあまあまあ、
宇宙は大丈夫やった、うん、変異するだけで。宇宙深海酵母は深海でめっちゃ死んで、引き上げた時にちょろっと生きてたやつを培養しまくって今使ってあるわ。
おーい。
そっちも楽しいよ。
あ、そう、
うん、なかなかその、まあ、宇宙行ったっていう時点でほんまにね、なかなか面白い工房やなっていうのがあって、今回このお酒選んでみたんやけどね。
うん、
うん、
まあ、このお酒に限らずっていうところやねんけど、うん、その、宇宙板工房福島でいっぱい作られてる。
うん、
いっぱいっていうか、まあ、その、福島の酒造組合に加盟してる全蔵が作ってるはずやから、
うん、
ちょっと一本、これじゃなくてもいいし、選んで飲んでほしいかなっていう、
うん
うん。うん。酒好きにとっては、なかなか面白いやつやねっていうところで、今回の紹介とさせていただこうかなと思うんや。どうすか？本気で宇宙行ったやつ。
ガチやった。ちょっとまさかやった。
うん、宇宙酒って書いてるやん、でも。
そう。なんでって、なんかまたふわっとあれかなとか思ったら、ほんまのガチやった。
あれって何よ。
なんかそれっぽい名前つけてるのかなみたいな。
なかなか宇宙つけんぜ。
いやでもほら星と灯台やから星かなんかにかけてやんのかなとか。
ああなるほどね。
そう
逆やね。
逆やった。
ほらやろ、
びっくりした。
うん、ここが宇宙に行く時代なんすよ
なあ。
しかも ISS にとどまるんすよ。
ほんまによ。
まあちなみにこの宇宙、東北復興宇宙プロジェクトっていうのは、もちろんそのお酒関連だけではないんだよね。うん。他にもいろいろやってはって、ちょっと待ってや。どっか行った。
あくびあくび。
あんたにはあげるわ。
あくびしてないよ、私。
今日な。いつもしてるやん。復興宇宙ミッション。ミッションやった。ワンアース。まあ宇宙にいろいろ持って行って、
うん、
なんかしようぜっていう風なミッション。
そういうプロジェクトがあるってこと。
で基本的なベースとしては、東日本大震災の復興っていうのをベースとしていろいろやっていこうぜっていう風な。ところではあるんよね。
うん。
で、何しょってんな。例えば、宇宙白菜餃子。
白菜持ってった。
うん。持ってたらしい。
うん。
うん、宇宙キムチ。
キムチ持ってったのね。
宇宙玉ねぎ。宇宙米、宇宙古代米。
どんだけ持ってったんよ、いろいろいろ。
宇宙そば。宇宙コスモス。宇宙パイナップル。あ、ちゃうわ。これは宇宙神戸。あとは、あ、そんなもんか。食べ物やったら。
まあ、ある意味、なかなかなプロジェクトやな。
うん、めっちゃおもろいやろ。
ああ。
うん。まあそうやって、宇宙に絡めて、ちょっといろいろ、じゃあ、多分な、ちょうどいいタイミングで ISS に打ち上げるっていう風なところやったと思うわ。で、ちょうど10年やし、っていうので、乗っかったんじゃないかな、っていう風に思うね。
うん。
うん、すげえ、こう、身も蓋もないこと言うてるけど。まあそんなやつやわ。うん。まあ、全体として、どんな、感想っすか今日は。
いや正直言っていい、
うん、
まさかやった。マジかやった。
宇宙ね。
なんかいろいろさ、うん、なんかこのまあ酒好きが作ったとかさ、
うん、
ちょっとあったんやけど、
うん、
でまあまあちょっとほらさっき一番最初に言ったけど収録時間が遅いっていうのもあってさ、
うんうん、
まあ収録しながら、うんまあ、編集してアップのこととかもちょっと正直考えてはいるわけよ、
うん、
で最初はほう酒好きが作ったんか、
うん、
おおじゃあそこかなーって言っててんけど、うん、聞いてて宇宙行ってもたに変わったかな、
うん、 今回ね、僕いつも話す順番として考えてるのは、まあお米が今まで出てきたことないやつだったらお米話そう。酵母今まで出てきたことないやったら酵母話そう。で、その後に蔵の話しよう。で、最後にトピックスなんか雑談的なところ、雑談じゃないやけど、雑学的なところしよう。とかっていう風な、そういう順番でいつもしてるんよね。
うん、
でもこのお酒の宇宙行くっていうやつを前に持ってきたらいろいろもったいないなって思って。
確かにな。
せやろ、うん、だって宇宙行ったっていうインパクトが強すぎてその後の話絶対入ってくれへんやん。
入ってきてない。
せやろ。
全部飛んだ。なんなら前も飛んだ。
前が飛ぶやん。前飛んだやろ。
前飛んだよ。
それを先に宇宙してしもたら後ろ
もう絶対入らない
って思ったから、これを最後トピックスとして持ってきてね、
ふーんって終わる。
まあそんなんやから今回めっちゃおもろいやんって。
うん
うん、まあそんなところっすわ。
はい
はい。
印象が
面白い、ね、
すごすぎた。
うん、やばいね。はい、じゃあそろそろ終わっていきましょう。
ほい。
どういよ。
あれ？
どうした？
あったあったあった。いや、びっくりしすぎて。いろんなもんが飛んでた。
池田くん投げてた。
いや、ポロンって落とした。はい、はい。じゃあ終わっていきましょう。
はいよ。
はい。今日もお付き合いありがとうございました。今日の放送いかがだったでしょうか？宇宙でした。
宇宙、ね、
飛んできました。
はい。
いや、40? ん？何日と
旅行？ああ、37日やったかな。
37日旅行。
うん、まあ、約40日。
うん。
地球700周。
700周。ちょっとやっぱりすげえな、うん。はい、私たちもたくさんの酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります。
宇宙に行ったのは初めて。
初だね。これ以上のインパクトどこある？ありそうやな。何かしら出てきそうやな。
いやー、宇宙はないやろ。
ないかな。
もう宇宙資金だ。
はい、皆様からのこのお酒美味しいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたい、まあ、はたまたこんな面白い情報を持ってはるでみたいなのメッセージお待ちしております。
はい、
もちろん今回の放送の感想や放送機で飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております。メッセージは X のダイレクトメッセージ、メールアドレスにお願いします。 X は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外の日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただきフォローお願いします。メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
宇宙来たー。